さて、1月11日、17時43分と、まあ、今週もというか、まあ、週間じゃないので、今週の嘘なんですが、前回から10日余り経ちましてですね、そろそろ予約しないとなぁと思ってるわけですが、まだそういえば予約してないんだよね。どこに、まあ、いいや、とりあえず、タイトルコール行こうと思います。よいしょ。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。まあ、そういうことでして、予約してないんだよね、まだ。あんまりその、なんていうんですかね、その、どこで予約すると特典が何でとかいうのもあんまちゃんと調べてない感じなんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第49回。49回もやってるんだ。収録日1月11日、パーソナリティ予備から始めてお送りいたします、ということなんですよ。何にも、どこに予約とかまだ考えてなくてですね、確か1月いっぱいとかだよね。そろそろ、こう、まあ、どこっていうのも決めとかないとなっていうところは、まあちょっとあるわけですが、皆さん予約しました？なんていうのかな、僕の、まあだから、まあ、なんせ1本どっかで買うわけですよ。間違いなくどっかでは買うんですけど、どうしようかなと思ってるのは、例えばだからテレフォンカードだとかさ、あそこら辺正直いらないので、またアマゾンかなと思ってるんですけど、アマゾンって怖いじゃないですか、結構その、まあ、今まで何度か使っててそういうトラブルって実は一回もないことはないんですが、発売日に届きませんでした的な、まあ、発売日に届かないこと自体はいいんだけど、発売日過ぎてから急に物が用意できませんでした的な連絡とかをもらっても困るわけで、そこいら辺をどうするかっていう部分がですね、まあ、まあ、恐ろしいとは言いつつも結局今回もAmazonかなと思ってるわけですが、どこで予約したとか、その時の決め手がどこだったとかっていうのがちょっとあったら教えてほしいなと思ってるわけですが、そうですね、向こう1週2週ぐらいの間に来たらちょっと参考にしたいなと思うので、そこら辺何かある人はちょっと教えていただければと思います。で、これだ、8月ニュース闇の部分のですね、そう、並び順が、こう、照準になってるっていう、前回の、メールがあったわけですが、今見たら確かに高順ですね、照準ですね、これ。1月5日の下に1月8日が書いてあるのは照準だよね。なるほど。すいません、見落としました。で、1月5日更新、アリアウェブショップ通信販売開、通販受付開始のお知らせと、アリアウェブショップ、モバイルアリアウェブショップにて、冬込み秋のドリカグッズの通販のお申し込み受付を開始しましたが、これが1月5日に、開始されてるんですが、今現在状況がどうかと言いますとですね、完売してないのが、オーガストアリア冬込みセット2008、それから、これだ、夜明け前よりルイユナムーンライトクレイドルタペストリー、あとは、フォーチュナティアやクリスタルカレンダーのクリアカードのみ、これらについては、完売しましたって書いてないので多分完売してません。で、もう一つそのクリスタルカレンダー本体セットっていうやつだけが、再生産を検討しております、こちらのページをご覧くださいって書いてあってですね、予想を上回る数のご注文をいただきましたために品切れとなっております、現在こちらの商品の再生産を検討って書いてあるんですけど、なんでこれは再生産して他のは再生産しないんだろうとかいろいろこうなんでこれだけがあれかな、もしかして、もともと、こっちの店売りに、ネットショップ売りに回せる個数が、最初から全部で2個しかなかったとか、よっぽど母数が少なかったのかな、とか、ちょっと思うわけですが、これ全然真相がわからない。まあ、なんか、作り直すらしいので、まあ、欲しい方は、 もうちょっと待ってれば、再生産が決定した場合でも、海外の生産となるため、調整製造に日数がかかることが予想されますと。いうことなんで、まあもうしばらく経てば何か情報が出てくるんじゃないかなと思います。ということで、もうですね、5日に始まりまして、今まででだから6日ぐらい、1週間弱ぐらい経ってて、まあ物として、そうですね、テレホンカードは壊滅してますね。で、クリスタルカレンダーのクリアカードのみってやつが、固定用台座部分は夜明け前より流入のブライターズ・ドーニングブルーの初回限定版に封入されてたのと互換性があると。つまりカレンダーのカレンダー部分だけだと。いうのはなんかいっぱいあるみたい。あとはだから冬込みセットですね。で、冬込みセットね、中に入っている、まあ CD がですね、面白いことは面白いんですが、あれは、なんていうのかな、12月31日の晩、11時40何分だっけ、中途半端な、あの時間から聞き始めないとコンテンツとしてやや意味がないっていう部分があるので、まあ、ある意味、すでに、タイミングを外しているわけではありますが、まあ、しょうがないね。本当はコミケで買って帰るっていう想定のブツだから、まあ、しょうがないと。まあ、それはそれとして、まあ、割と面白いので、まあ、ちょっと皆さん聞いていただければという感じのことでした。で、次。1月8日更新の夜明け前よりルリーナ、夜明け前よりルリーナ、言いづらいね。ムーンライトクレイドル情報。オーガスト最新作、夜明け前よりルリーナ、ムーンライトクレイドの更新式サイトを更新。予約キャンペーン協賛店リストを更新しましたって、もう予約キャンペーン協賛店リストあんまりありすぎて、今回追加されたのがどれですかさっぱりわかりません、正直。全くわかりません。まあ、前回は入ってなかった Amazon COJP とかそこいるあたりが、通販枠で最初から、そのキャンペーン協賛店で書いてあるんで、なんかおまけがつかないんじゃないかとか、こう、そういう方向性の心配はまあしなくて済むのが、まあラッキーといえばラッキーという感じのことではあるんですが、これがね、こんだけあったらね、もう、どれが足されてるとか、前からあったのがどれでとかもさっぱりわかりません。なんつうか、まあ、通信販売だろうな。特にその、どんなおまけがついて嬉しいとかいうことは特にないので、多分まあ今回もAmazonじゃないかなと思うわけですが、まあそれはそれとして、そうですね。何か、こういうおまけが欲しいので、ここで買うことに決めました的な決め手になるものが何かあったら、ちょっと教えていただければと思います。ということで、まあ、少ないですが、今週ニュースこれだけなんで、じゃあニュースのコーナーでしたと。そうだ、多摩津島行こう。というコーナーが、いつまで続くのか分かりませんが、なぜかまだ続いている。おはようございます。鳥倉はじめ様、山口の西畑多摩津島ですと。塩田の車窓から不定期特別編。久しぶりに塩田の車窓をやります。といっても、今回は一番近い電停から距離があります。塩見市役所電停と、塩見医科大学電停の間にある高尾町電停、高尾町。まあいいや。そこから徒歩で30分、丘陵地のてっぺんにある塩見市、上下水道局の第一浄水場です。少し歩くと、多摩津女子大学があったりします。この浄水場は塩見市ができてすぐの頃にできた施設で100年以上経っています。浄水方法は、観測ろ過方式です。砂の層、小さな石の層、大きな石の層を何層か重ねて、そこに貯水池や川から引いた水を通して水道水とする方式です。砂の中の微生物によってきれいにします。全部で8つの浄水池があります。そこに設置されているバルブなど一部は修繕し新しいものになっていますが、多くは建設当時の設備がそのまま使われていますと。時間をかけてろ過を行うため、都市化などに伴う給水量の増加には対応できず、浄水剤を使用した処理、急速ろ過方式を採用した浄水場、して、第二浄水場、笠木浄水場が主体となり、第一浄水場は一部の地域を担当するのみになりました。処理の過程で薬品を使わないので水が美味しいです。ここでのろ過水をペットボトルに詰めた塩見の美味しい水道水が、上下水道局や市役所などで販売されています。災害用の水としても避難所などにも備蓄もされていますと。 浄水場の周囲は浄水公園として整備され、桜が多く植えられています。お花見シーズンには多くの利用者に賑わうそうです。私も時期になったら行ってみようと思いますと。ほーん。ああ、100年前の浄水池ってそうやって浄水するんだ。あ、なるほどね。僕の実家のあたりもそうだったのかな。実家がですね、東京都昭島市というところです。で、立川と八王子の間にあるっていう説明で、大体わかる人にはわかっていただけるんですが、まあわからない人には全然わからない説明なんですけれども、あそこね、なんだっけな、東京だけじゃないんだよね。確か関東1都6県とかそういう規模で唯一の、まあ浄水を地下水から汲んでるとかいう地域なんですよ、確かあそこ。水ね、秋島の水美味しいんですよ、だから。で、何年だったか前に秋島の水って確かペットボトルに詰めて売ってたような気がするんですけど、秋島でしか売られてないので別に、僕それ千葉で買って飲んだわけじゃないんですけど、まあ、そういう感じのね、確かそう、水が美味しい、とこなんですよね、秋島って。そういう、だから、こういうの見てると、実家のことを思い出すわけですが、だから、水不足のタイミングとか全然違うんですよ。日照り続きで雨が降らないので、水不足になりそうですっていう話になった時に、周りに合わせて大騒ぎはするんだけど、実は秋島特に水不足にはなってないみたいなケースの方が多くてですね。わりかし、その水不足っていうこと、水不足っていう事実に対する考え方の勘どころが若干違うんですよね、秋島だけ。という、ところで、まあ、生まれ育ちましてですね。浄水場ってあったんですよ、確かに。多摩川の河原に。あれが浄水場だっていうことは知ってるけど、中でどうやって浄水してるかは知らなかったので、こんなことなのかなぁ。砂の層、小さな石の層、大きな石の層を何層か重ねて、そこに貯水池や川から引いた水を通して水道水と。まあ、エコっちゃエコですね。まあ確かに薬いらないだろうし。そんな、まあでも100年前の施設だったらそうだよな。こういう方向性ですよね、大体。ろ過ってまあ基本的には、ろ過、なんていうのかな、蒸発させて蒸留するのと、ろ過するのとでは意味違いますから、ろ過したい施設なんだから、まあろ過ったらこれか、科学的に何かフィルターを作るか、まあどっちかぐらいしかないと。いうことなんでしょうね、これ。そうやってんだ。なんかだからその、まあ、島じゃないですか、玉津島。で、潮見市って、まあ、その、島の反対側の、まあ、本土のどっか。で、周りが海に囲まれてるとこって水の心配しなくていいじゃんと思いがちなんですが、考えてみたら海水って飲めないのね、っていう部分で。そうだよね、浄水場重要だよね。なるほどね。ということで、まあ今回一通いただきましてですね、まあそうだ、玉津島以降のコーナーでございましたと。で、もうこのままやっちゃうか。こうだ。ですね、あとはもう、基本的にその他一般なんで、もうこのまま始めちゃいましょうということを今思い出しました。今思い立たないで、最初に準備しとけよって話ではあるんですが、まあ、ここから先はその他一般。北旬かな、1月7日19時52分41秒、山口鬼さん。おはようございます、折倉様。山口鬼氏は玉津島です。折倉さん、コミケお疲れ様でした。東京某所でお世話になった友人はコミケに行ってたらしいのですかって、だから誰だよ。玉津島に戻ってきましたが、正月僕が抜けません。5日から仕事始めでした。翌日以降の業務の調整ぐらいしかなくだらけていました。6日は本格回避でしたので、体が悲鳴を上げていました。年末年始と飲みすぎていたので、その時溜まったアルコール分が排出されたのでしょうか。前回の18切符との関連からノリでその報告をもしておこうかと。あまり聞いてみたいと思えない内容ですが。自分で書くな。山口の実家から、三江線、因美線、紀新線、加古川線、北近畿丹後鉄道といったローカル線経由、各駅停車を利用して長野県某所まで移動しました。山口って山口だよね。 え、山口から何、三江線っていうのと因美線っていうのと紀新線っていうのと加古川線っていうのと北近畿丹後鉄道を乗り継ぐと長野に着くの？へー、なんか、ああ、日本って繋がってるんだね。へー、本当に、こんなことして着くんだ。なんか、あんまりね、僕自分が行ったことないところのそういう交通だとかっていうのがいまいち想像できないというかですね。昔その、それこそ、まあ、実家は東京とはいえ、23区内ではなかったわけですよ。今自分が住んでるところを走ってる道が、そのまま走ってると、例えば東京駅の前に出るとかいうことが全然信じられなかったんですよね。なんか、そういう感じでですね、この、なんとか線、なんとか線、なんとか線を全部乗り継ぐと、山口から長野に着くっていうのが、結構斬新な。そうなんだ。はい、で、次。そう、18金切符の話多いんですよ、妙に。1月8日23時58分2秒、残ひなさん。そう、だからね、残ひなさんだったんだよ。そうそうそう。おはようございます。冬込みの時に挨拶に行って名を忘れられたものです。大変申し訳ない。大変申し訳ありませんでした。そうそう、残ひなさんだった。ひらがな4文字だよな、っていうことを覚えてたんですけど、星なしではないよな、とか、こう、響きの感じが星なしではないよな、とか、いろいろ、こう、覚えてることは断片的に覚えてることあったんだけど、そうそう、残ひなさんでした。大変申し訳ありませんでした。C73 では名乗り忘れ、C74 では挨拶叶わず、そう、まあ、C74 は飴玉出てなかったからね。C75 ではと思ったんですが、と。大変申し訳ありませんでした。で、続き。話変わりまして、前回18金切符の話が18金ってなんだ。すいません。18金切符ってなんだろう。今、自分で言い間違いと思ったんだけど、18金切符ってなんだろう。何が起きてるんだろう、その電車の中で。まあいいや、18切符の話が出てましたので、自分が使用してたこの頃の話をしたいと思いますと。学生時代ですが、コミケには18切符で行ってました。家が東海地方なので、金銭的にかなり重宝してました。名古屋東京間は乗り継ぎ時間もあるのですが、約6時間ほど。6時間新幹線だと学割を使用して片道約8000円で所要時間が2時間。時間と金額の差は4時間で5500円。待て、5500円？片道8000円に対して差が5500円あるっていうことは、2500円なのか。時給1000円とかしてもバイトで稼いで新幹線使うより経済的というわけです。ただ、移動だけで1日必要でしたし、疲れ具合が尋常ではありませんでした。まあそうだよね。はぁで、移動時間の暇つぶしは DS や PSP などの携帯ゲームか読書でした。座席一列が携帯ゲームプレイする一人で埋まるという妙な光景で、最近ではよくある光景なのかもしれませんが、2、3年前ではちょっと変わっていたと思います。周囲の目も冷ややかでした。まあ、それはね、それは、ある程度しょうがないよね。さて、問題である5枚綴りという点ですが、自分はサークルの先輩後輩総勢約10名ほどで行っていたので、問題ありませんでした。あー、なるほどね。そっかそっかそっか。二つ釣り買って、あれ、5日間有効のチケットが1枚あるんだから、二つ釣りを買って、全員が一つずつ持ってれば全員行って帰れるのか。っていう計算なんだよね、これね。なるほどね。個人で使う場合でも残ったものは金券ショップやオークションで売ることができるんだ。あ、その手があるんだね。長距離移動する際は十分元が取れると思います。1または2回分残りのものは使い勝手が良いので高く売れることもあります。使用可能期間の終わりの方だと売れない可能性もありますが、18切符を使用すると時間がかなりかかるので、社会人の方が使うにはちょっと厳しいかもしれません。学生が長期休みに使用するのがほとんどかと思います。自分も社会人になってから新幹線しか使ってません。時間があり、景色を眺めながらゆっくり旅するには最適かと思います。それではまたと。はぁー、そうかそうか。10人いれば問題ないので、確かに。そうか、10人。でも10人集めるのも結構難しいよね、今。 なるほどね。10人集まれば、まあだから、ちゃっきり5人なり、ちゃっきり10人なり、要するに5の倍数でありさえすればいいってことだよね。なるほどね。5の倍数であれば、うまいこと使い切れますよと。そうかそうか。そらそうだな。なるほどね。はい、で次。1月9日1時13分。星なしさん、折倉さんこんばんは。星なしあと滑り込みアウトです。いや、収録してるのが11日なんで、まあアウトはアウトですが、まあとりあえず、まあよかったよかったということで。アウトはアウトですが、まあいいや。スクリプトの時の正体はパールでした。もちろんあれじゃ動きません。あれ、パールって何だったっけ？実際のスクリプトが、if の now date LE の、2009年1月1日。これこのままで動くっけ？あ、でもこのままでは動かないって書いてあるから動かないんだよね、きっとね。まあいいや。もちろんあれじゃ動きませんということなんで、まあ動かないんですが。なんと、偽メールとしてスクリプトを送ってくるという。僕がスクリプトとか自作する人じゃなかった場合には、この意図って全然伝わらなかった可能性があるんですが、そこら辺はどういうふうに考えてらっしゃるんでしょう、この方。本当に。まあいいや、オーガスト、OHP の最新の情報、1月9日 AM1.0、1時4分現在。1月5日、アリアウェブショップなんちゃら、1月8日更新、夜明け前よりの布のなんちゃらと、やはり古い順に並んでますと。これが、この間言ってらした、あれですね、照準のことですね。で、確かに照準でした。今気づいたんですけど、確かに照準でした。前回なんで気づかなかったんだろうな。一回テキストに起こしたこっち側のテキストっていうのは、テキストに起こした後でいろいろ相当し直したりとか、そこら辺いろいろ僕がいじってるので、いじったから気づかないかもしれない。まあいいや。それにしても確かに、あれですね、こういうウェブサイトの常として、基本的には、なんだ、高順で並ぶというか、一番新しいトピックが一番上にあるっていうのは、割かし常識的な使い方だと思うので、まあそういう意味では割と珍しいことしてるなぁとは思いますね。で、ちなみにこの偽メールは Mac の Safari で書いてます。Safari でも Firefox でも古い順に並んでます。念のため、傍らの Windows マシンの Firefox でも確認しましたが、やはり同じ。その他の情報は新しい順に並んでるんですけどね。まあ、まあ一過的なことなんでいいんですが、それではと。うん、そこが、なんていうのかな、ブラウザーによって、ブラウザーによってその見え方の順番が違うってことは多分ないと思うので、なんていうのかな、文字列のどこからどこまでが表示されてます的なことが違う可能性はあるけども、大きさ、字の大きさとか、順番の制御はさすがに変わんないというか、ブラウザどれで見ても同じじゃないかなと、もしくは全部見られないと思うんですよね、そのスクリプトで何かしてる場合には、表示されるされないがデジタルに違うっていうハードルがまず一つと、次はだから見た目の問題ですけど、順番がひっくり返るってことはおそらくないんじゃないかなと思うので、そのいろんなブラウザで見なくても、ここは照準は照準なんだと思うんですけれどもで今ですね、これは手元にあるのはアンドーナツっていう、まあブラウザーなんですが、これはWindows のブラウザで、インターネットエクスプローラーのクローンです。なので、インターネットエクスプローラーで見ても、今現在、照準ですね。もう間違いないです。今まさに、なんだ、照準で表示されてますので、間違いなく照準になってます。1月5日の、かなでさんが上で、その下にフィーナっていう、まあ、順番ですね。なんでこうしてるんですかね、確かに。これソース見てみよう。ソースはどうなってるんだ。ソースは多分ベタ書きされてるんだよね。どこいら辺から始まってるんだろう。あ、これだ。あ、ベタ書きですね。要するにソースにそういう風に書いてありますね。なんで本当にこういう風に書いてるんじゃないですかね。なんでそうしてるかともかく、まあそういう風に書いてあるからそうなってるっていう、まあ、種類のことですね、これは。ということで、不思議なことに、最新の情報が照準の、オーガストオフィシャルサイトようこそということでございました。あとは、だから、やっぱりその、 どこで買うかっていうことと、面白いのかどうかっていうことが次の問題ですが、まあ、買わないとわからないのでね。まあ、もうじきっていうか、あと一月足らずで予約期間も終わることですし、でそれから一月経ったらもう物が出てくると。いう、まあ、割と差し迫ったところまで、来てますので、皆さん、その、何ですか、うっかり買い忘れましたとかのないように、もともと買う気のない人は構わないんですが、買う気だったんだけど、うっかり買い忘れました的なことは割と寂しいので、まあ、買い忘れとか、ともないように、まあ、準備していただければな、というふうに思いますと。ということで、曲ですが、オープニングはS西川さんアレンジのいつもプレシャスタイム。今流れているエンディングですが、リリカ SOS さんアレンジのペティフルールと。ジングルも、リリカ SOS さん作のアズライトブルーっていう曲の、まあ、ジングルバージョンでお送りいたしました。で、次回収録予定なんですが、1月の24日になるのかな、まあ単純にプレイに2週間後なので、1月の24日と。いうところを一応予定しておいてですね。まあ、まあ、今回みたいにその、ちょっとした前後はあるかもしれませんが、まあ、基本的にはその近辺で、撮ることになるかと思いますと。いうことで、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第49回。あ、次って50回だ。まあ、いや、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしました。